災ボランチ明日に備えるラジオ、はい、司会の京都市災害ボランティアセンターの岡本と
アシスタントの京都府災害ボランティアセンターの佐伯です。
はい、本日もですね、この2人で進めていきたいと思います。いや、季節はですねもう秋のはずなんですけど、冬
そうですね
という感じぐらい寒くないですか
寒くなりましたね急に。
ね、本当に最近なんかね、あの布団をはだけてですね、寒くて起きるという
暑いんじゃないですかそれは。
いや、なんでしょうね暑くてはだけてるかもしれないですけど、寝相が悪いのかもしれないですけどね。でなんかね、それで足が寒いってなっててですね、起きてしまってですね、目覚ましがね役に立たないんですよ。
そうですか、
目覚ましより先に起きちゃうんで
いいじゃないですか
そうなんですよまあでもなので寝坊はねなかなかしないっていう感じなんですけどもねいやでもやっぱりぐっすり寝たいなっていう気持ちが ね、この布団が恋しくなる
っていうそんな季節ですね。
そんな季節ですね、はいはい、でもこういう季節ですけれども、今日も進めていきたいと思います。はい、それでは佐伯さん、番組紹介をですねよろしくお願いします。
はい、この番組は京都府災害ボランティアセンターと京都市災害ボランティアセンターが共同し、災害ボランティア活動に関すること、ボランティア、イベント情報、防災豆知識などを分かりやすくお話しする情報番組です。災害ボランティアセンターの機能を生かし、多様なゲストをお招きし、面白楽しく、時に真面目にお送りします。災害は忘れた頃にやってくる、備えあれば憂いなし、でも分かっちゃいるけどできていないあなた、お昼の楽しいひととき、ぜひ私たちと一緒にお過ごしください。
はい、ありがとうございました。ですね、改めて自己紹介させていただきます。京都市災害ボランティアセンターの岡本と
京都府災害ボランティアセンターの佐伯です。
はい、今日も、30分間ですねお昼のひととき一緒に過ごせたらなと思います。今日もですね素敵なゲストの方にお越しいただいています。今日は亀岡市社会福祉協議会から、浜中和美さん、それから、山本敦人さんにお越しいただきました。亀岡市ではですね、今年の9月1日に、関係機関、団体さんとともにですね、社会福祉協議会を事務局とした常設型の亀岡市災害ボランティアセンターというものが設置されました。今日はですね、この亀岡市災害ボランティアセンターの事務局でもある、亀岡市社会福祉協議会のお二人にお越しいただきましてお話をお伺いしていきたいなと思っております。ではお二人ですね自己紹介をよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、亀岡市社会福祉協議会地域福祉係浜中と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、同じく亀岡市社会福祉協議会から来ました地域福祉係山本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ですね、浜中さんと山本さんというこの素敵なお二人にお越しいただきまして今日は進めていきたいと思います。はい、山本さんはねすごいですね、緊張の顔がですね
ものすごく緊
張もうすごいガチガチなんです
けど、ね、大
丈夫だと思う、はい、終わる頃にはねもうとてもいつものことですけど、はい、時間がないというふうにおっしゃってくれると思います。ではですね、ここからはですね亀岡市の社会福祉協議会というところにですね、普段からですね地域の方々と一緒にですねいろんなさまざまな活動をですね地域福祉の取り組みとかですねそういうのを展開されているんですけれども、今日はですね社会福祉協議会の職員として、そして、災害ボランティアセンターの事務局スタッフとしてというところでお話をお伺いしていきたいなと思っております。では浜中さん山本さん、改めて自己紹介をしつつですね、亀岡市社協って何なのかっていうところですねお話しいただいてもよろしいでしょうか。
はい、それでは改めまして、亀岡市社会福祉協議会浜中から、まずお話をさせていただきます。実は私宮城県山本町に支援に行った時のことなんですけども、なぜか黒木瞳と呼ばれまして顔は全然似てないんですけどもごめんなさい、見てびっくりだと思うんですけど
何をおっしゃいます
黒木瞳で通させていただきます。亀岡市ですね、亀岡市は人口約9万3千人と府内では2番目の人口になってます。JR で、ちょっと遠いかなと思われてる方もいらっしゃるかと思うんですが JR で行くと快速だと20分ちょっとぐらいで着きますので、ぜひ皆さん立ち寄っていただきたいと思います。
はい、
地理的にはですね、風光明媚な山岳部から新興住宅地、駅を中心とした市街地地域に大きく分かれておりまして、地域福祉の推進も地域に合った活動を地域の皆様と共に行っています。 で特に私たちあの地域福祉係では、権利擁護、貸付介護予防の事業、また福祉教育、ボランティア活動の推進、まあ、各種団体ですね、老人クラブや母子会等の事務局、うん、そして地域福祉のコミュニティの推進、それから、今あのお話があった災害ボランティアセンターの事務局ということで、個別支援から地域支援と係の職員は日々奮闘しております。
なるほど、ありがとうございます。亀岡といえばですね、僕も何回かあの行ったことがあって、すごいあの本当に景色が良くて、うん、でもうあのすごい広い形で、その緑あふれるいいところだなっていうふうにいつも思ってたんですけども、
う
ん、
ありがとうございます。
本当にね、あのもっとねあそこに永住したいなとか言って思う時もたまにあったんですけど、うん、
ぜひあのちょっと人口が減ってきておりますので、ぜひお越しください。
ありがとうございます。老後を考えたいと思います。はい、ありがとうございます。では、亀岡市社協のね、お仕事についてはお話をお伺いしました。じゃあ、もう続きましてですね、今度はですね、亀岡市社会福祉協議会と、亀岡市災害ボランティアセンターの関係ですね、ここについてお話をお伺いしたいと思います。
はい。それでは引き続き浜中の方から、災害ボランティアセンターというのは、まあ、もう皆さんご承知の方もいらっしゃるかと思いますが、災害が発生した時に必要とされる災害ボランティアを受け入れ、被災者のこういうことをしてほしい、ああいうことをしてほしいというような要望を把握し調整をする機関です。まあ、社会福祉協議会とセンターというのは共同によって運営を行うことで、さまざまな関係団体であるとか住民の皆さんとのネットワークを築いて、円滑なボランティア活動の体制を構築していくという役割を持っております。ということで、まあ、社協が事務局を持っておりますので、災害ボランティアセンターとはあの共同関係で運営をしていくということになっています。
なるほど、なるほど。いろんな関係機関と一緒に共同関係を組みながら、運営をしていくというところですね。なるほど、ありがとうございます。それではですね、続きましてですね、今度はですね、災害ボランティアセンターについて詳しくお話をお伺いしていきたいなと思っております。まずですね、センターのですね、概要ですね、まあ、構成団体だったり、発災時の平常時の動きとかですね、そういうものについて詳しくお話をお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、ではあの山本ガチガチ緊張してますあの山本の方からあのご説明させていただきます。はい、今もありました、災害ボランティアセンターというのは、運営委員形式で行っておりまして、でその運営委員さんとして、参画をしていただいている団体さんのちょっと紹介をまずさせていただくんですけども、自治会連合会、民生委員児童委員協議会、地区社会福祉協議会、亀岡市社会福祉施設協議会、亀岡ボランティア連絡協議会、赤十字レスキューチェーン京都亀岡市会、亀岡アマチュア無線クラブ、京都府の、南丹広域振興局、亀岡青年会議所、亀岡市の行政の方にも加わっていただいているんですけども、総務部の自治防災課、健康福祉部の、社会福祉課と、うちの亀岡社協、以上12団体で構成をしております。平常時においては、研修訓練を通した活動体制の整備、あとはボランティアさんの登録、広報啓発等、活動に備えた体制を構築をしています。すみません、災害時においては、非常時体制に移行をして、ボランティアさんの募集受け入れ、被災地及び被災者の方からの、要望を聞き取って、ボランティア活動の調整を中心に被災者の方の日常生活の復旧支援を行うというところで、動く予定で考えております。
はい、ありがとうございました。平常時はですね、まあ、研修だとかですね、活動体制の整備をしたりと、あとボランティアの登録というものも行っているとそうですね。で、一点災害が起こった時には、ボランティアの募集だったり受け入れだったりというですね、被災者の方からの要望を聞き取ったりという、そういうような機能を果たすというところですね。はい、ありがとうございます。なかなかね、やっぱりこの常設型でね、作られたというところでですね、数少ないところだと思うんですけれども ね、このじゃあ常設型で作られたセンターというものですね、これがですね、設立されるまでの背景というものですね、またもう少し詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、 まあ、常設という話で、ね、今もありましたけども、まあ、常設非常設という形でボランティアセンターの運営というのはされているケースがあるんですけども、うん、復興支援が続いている昨年の東日本大震災の発災から、うん、全国そして亀岡の住民の皆さんにおいても災害に対する意識や認識に大きな変化をもたらして、センター設立の声が行政より上がりました。で、今年の9月の1日防災の日に、設立をすることになりました。で、今年度の6月から、9月1日その、設立の日までに準備委員会というのを3回開催しまして、そのセンターの役割であったりとか、そのセンターの体制を中心に協議を進めてきました。準備から設立に至るまでには今お話にありましたその常設でされている、先輩である、宇治支社長さん、福知山支社長さんで、今日来て来られている副社長の方からもたくさんのアドバイスをいただきまして、で、設立に至ったということで本当に大変お世話になったというふうに思っております。うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。こういうふうな背景があって設立されたという9月1日に設立されたというですね、うん、まだ設立されてまだ1ヶ月と2ヶ月くらいというですね、
できたてほやほや
というところで、うんね、いやこの背景についてもねぜひぜひ後半でですねお話をどんどんどんどん掘り下げていきたいなというふうに思っております。うん、はい、ではここで一旦ですね、曲をですね挟みましてですね、後半に移りたいと思います。
はい、
いつもはですね佐伯さんに曲を用意していただくんですけど、
そうです、
今日はですね、なんと山本さんじゃなくて、すみません間違えました、浜中さんの方でしたね。浜中さんのたってのご希望ということで、ちょっとね紹介をしていただきたいと思います。いや何の曲でしょうか。
はい、それはたっての希望で持参してまいりました。スターダストレビューというグループの、曲なんですが、私も長年10年ファンクラブに入っておりまして、ぜひこれを、まあ、この機会にかけていただきたいなと思いまして、愛の歌という曲なんですが、まあ、この歌詞の中にはすごくいろんな愛の形っていうのが書いてまして、まあ、男女の愛であったり家族の愛であったり、また世界や地球の愛であったりということで歌詞が書かれておりますので、ぜひ皆さんに楽しんでいただけたらと思います。それでは、スターダストレビュー愛の歌、皆さんお楽しみください。
スターダストレビューで愛の歌でした。ありがとうございました。山本さんがですねこの曲の間もですね思いをね、山本さんじゃなくて浜中さんでした、語ってくださいましてですね、すごいね聞いてましたね。、はい、ではここからですね後半を進めさせていただきたいと思います。まあ、前半ではですね、亀岡市のですね社会福祉会というものはですねどういうものなのかということと、あと9月1日に設立されました亀岡市の災害ボランティアセンターですね、この概要とか設立までのお話を中心にお伺いしていきました。東日本大震災でもそうでしたけれども、災害時に現地に設立される災害ボランティアセンターというのは現在ですね多くの場合社会福祉協議会というものが中心になって、動いております。ここからの後半ではこの社会福祉協議会が災害ボランティアセンターを持つ意義ですね、そして、災害が起きた時だけでなくて平常時から活動する常設型のメリットというものについてですね引き続きお話をお伺いしていきたいなと思っております。では後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。それでは早速ですね、災害ボランティアセンターがですね常設をして存在している意義というものをですね、お話をお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、常設する意義っていうのはよくどこいろんなところで議論されるところではあります、うん、と私なりにまた、まあ、社協として考えてみたんですが、まああるということ、常設であるということで防災・減災に対する意識っていうのがやっぱり高まってきたことは事実です。それと各関係団体ですね、先ほど山本の方から厚生団体の、名前をご紹介させていただきましたが、今まで関係性がなかった団体さん、まあ、例えばですが、亀岡アマチュア無線クラブさんであるとか、うん、レスキューチェーンの皆さんとは直接は社協としてあまり関わりがなかったんですが、うん、こういう方たちとお話ができるようになったということも大きなメリットかなと思っております。うん、 また災害ボランティア活動ということを通してですね、やっぱり災害に対する危機感っていうことを考え、うん、持って考えることができるようになったっていうこともメリットかなと思っています。うん、でまた社協内ではですね、常設されてから、災害ボランティアセンターの体制のシミュレーションを、行っております。10月から始めまして、3回、まあ、半体制ですね。よくある、ボランティアを受付する班、ニーズを聞く班、ボランティアの派遣を調整する班、それから総務をする班というのに、うん、分けて体制作りをしてるんですが、うん、その班に分かれて役割に分かれまして、まあ必要な書類であるとか備品の確認、また班の一日の動きを通した連携の取り方等を実際に行ってみて、うん、みんなで意見を出し合いながら亀岡バージョンの体制を作っていこうじゃないかと、うん、いうことでシミュレーションを行っております。
なるほど、はい、シミュレーションですね。
はい、でまたこういう取り組みというのは常設にしたからこそ、まあ、社協として考えて行動がすることができたのではないかと思っております。で、まあ、臨機応変な活動ができるようになること、また柔軟な頭と行動ができるようになること、こういうことを考えながら、やっております。
はい、ありがとうございました。シミュレーションも行ったということで、もう3回ですかね、10月からやられているということなんですけれども、どうでした、そのシミュレーションの感想といいますか。
やっぱりその先ほど申しましたように、僕も、浜中の方もその宮城県へ、うん、支援に行った、そういう頭が行かせてもらったんですけども、うん、そこで行かせてもらったその地域っていうのが違って、でやっぱり僕が思っているそのボランティアセンターというのと、うん、で浜中が思っているそのボランティアセンターにやっぱり違うというところがあって、うん、で全く行ってない職員もいているので、うん、まずそもそもボランティアセンターって何やというところになってくるので、うん、やっぱりそういう人がやっぱり集まって、で先ほども言いましたその亀岡バージョンというのをいかにこう作り上げていくか、うん、そのためにやっぱりシミュレーションっていうのは非常に大切かなというふうに、うん、思ってます。
うん、なるほど、ありがとうございます。浜中さんはいかがでしたか。
あ、そうですね、今山本が申したその通りでございます。
なるほど、亀岡バージョンっていうものを作るというところですよ ね、
ですね、
重要ですよね。やっぱり経験も違いますので、その得てきたものが違うもの、それをそのまま出してしまったら混乱になってしまうので、うやっぱりその地域亀岡に合ったものにしていかなければいけないということですよね。いや、素晴らしいですね。ではありがとうございます。それでは続きましてですね、やっぱり社会福祉協議会がですね、なぜボランティアセンターを持たなければいけないのかとか、そこの意義ですね、そこについてちょっと詳しくお話をお伺いしてもいいでしょうか。
はい、運営員さんとして構成いただいている団体さんの多くっていうのは、日々僕ら社協の仕事の中で本当に密接に関わりがあって、うん、で社協が目指す顔の見える関係っていうのができていると思います。例えば何かこう依頼をするときとかには、もう山本君言うんやったらやろうかって言ってくれはるボランティアさんであったりとか、うん、団体さんっていうのはやっぱり年々増えてきているっていうのが実際のところで、うん、そういうところが、そういう日頃の関係性っていうのがやっぱりいざという時に共同のもと、さまざまな地域福祉につながっていることを仕事の中で感じてます。でその強みはその関係性でできている社協だからこそではないかなというふうには感じてます。はい、
なるほど、
うん、
素晴らしいですね。やっぱり地域とのね、うん、日頃のですねお付き合いというところですよ ね、うん、ねやっぱり密な関係性っていうものは日頃からできてるからこそ、常設柄でやった時にですね、うん、その地域の特性を生かしたりだとか、うん、その人たちと一緒に連携してできるという、うん、これが社協ならではの強みというところですね。うん、なるほど、そういう意義があるんですね。うん、そういうのもね、なるほど、ありがとうございます。それではですね、続きましてですね、気になるこれからのですね、亀岡市災害ボランティアセンター、もしくは災害ボランティアセンターというものについてでも結構ですけれども、今後の展開ですね、こうしていきたいなっていうような思いとかですね、そこの部分についてちょっとお話をお伺いしてもいいでしょうか。
災害ボラン、災害っていうのはいつ何時どこに起こるかわからないっていうことをやっぱり私たちは意識しておりますし、警報が出るたびにもしかして何かしなきゃいけないんじゃ、ないだろうかって思ってますので、まあそういう災害がいつ起きても、動ける体制づくりを作ること、それと、まあ、社協内関係団体市民向けの講座や研修をすることによって皆さんに認識をしていただくということ、そして、たくさんの企業がありますが、そこの企業との連携をするということ、これをしていきたいと思っております。みんなが他人事と考えないような体制づくりをしていきたいと思っております。社協として基本となる地域福祉コミュニティの推進を生かしまして、災害に強い街づくりにしていくこと、連携を大切にしていくことということを念頭に、展開をしていきたいと思っております。
なるほど、ありがとうございます。やっぱりいつでも、いつが起こった時でも動けるような、うん、こう猫のようにではないですけど身構えていて、ね、こう対話できるということですね、うん、やっぱりそういうものもやっぱり企業との連携も必要ということになってくるということですね、うんうん、いや重要ですね。そう、やっぱりみんなが他人事ではないという、うん、その視点ですよね。やっぱりそれ難しいですよね、うん、なかなか他人事って思っちゃいますもんね、うん、災害が起こってなかったら。
そうですね、
ね、はい、ありがとうございます。ではですね、何か告知とかですねありましたらぜひこの機会にしていただけたらと思うんですけども、
はい、亀岡市災害ボランティアセンターでは、災害ボランティアの個人もしくは団体の登録を、随時募集をしております、うん、で、皆さんの登録っていうのを本当にお待ちをしておりますので、ぜひお願いできたらというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。これは亀岡市外でも大丈夫なんですよね。
もちろん大丈夫です。
大丈夫なんですね。
ぜひお願いします。
ぜひ、じゃあ京都市内ですね、このお聞きの方ですね、ぜひぜひ登録をしてみたら、していただいたらなと思いますので。登録はどこからできるんですか？
うち社協の方に、用紙はございますので、それにご記入いただいて、で、登録という形を取らせていただきたいと思います。
なるほど、では専用の用紙をお問い合わせすればお渡しいただけるということですね。
はい、
もちろん、はいはい、では皆様そういう形でぜひ登録をしてみてください、うん、はい、お時間もですね、もっとねお話を聞きしたいなというふうに思うんですけども、浜中さんとの山本さんの人柄についてもですね、もっともっと掘り下げたいなっていう、ね、ちょっとね、すごい面白い方々なんですよ。終盤で言うのもなんですけど。
そうですね。でも亀岡に行けば、この二人に会えるということですね。
そういうことですね。うん、ぜひぜひ、日頃からですね、亀岡っていうものにもね、触れていただけたらと思いますので、ぜひぜひお尋ねしてあげていただけたらなと思います。それでは、浜中さん、山本さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、佐伯さんですね、番組の告知をお願いいたします。
はい、サイボランチ明日に備えるラジオに対するご意見やご要望、お問い合わせは京都府災害ボランティアセンターまたは京都市災害ボランティアセンターのホームページからお寄せいただくか、ファックス 075-252-6311 または075-354-8727 までお寄せください。
はい、ありがとうございました。今日はですね、亀岡市社会福祉協議会から、浜中様と、山本さん、このお二人にお越しいただきまして、亀岡市の社会福祉協議会と、亀岡市の災害ボランティアセンターというこの二つについてお話をお伺いしていきました。はい、やっぱりそのシミュレーションもされたというところでですね、うん、亀岡市バージョンを作っていかなきゃいけないという、うん、僕らもやっぱりそういう、ね、まあ、なかなかシミュレーションってね、難しかったりですね、できなかったりするじゃないですか、うん、そういうのも考えていかないといけないですね。
ですね、
日頃の備えというところですよね、うん、
はい、
ぜひぜひ取り入れて真似していきたいなと思いましたね、うん、はい、ですね、サイボランチですね、明日に備えるラジオはですね、毎週月曜日ですね、放送してますよね。
はい毎週ではないですね。
毎週ではないですねまあ、そこでね、月曜日のね、お昼からやってますのでですね、まあ、ぜひぜひね、今年から、今月から変わったんでしたっけね。
そうですね、このラジオカフェのホームページから、ダウンロードができるようになってますので、
なってますよね、
はい、このサイボランチの、ページを開いていただければ、いつでも聞くことができるようになっております。
はい、はい、ありがとうございます。今年から今月からですね、そういう形で、この放送を見逃した方でもですね、お聞きできるようになっておりますので、ぜひぜひ、インターネットですね、三条ラジオカフェのインターネットもご覧いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、うん、今日はですね、浜中さん、山本さん、改めてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではですね、サイボランチ、明日に備えるラジオ、またですね、次回の機会に、お昼のひとときをですね、皆様と一緒に過ごせたらと思います。それではまた来週、次回ですね、さようなら。